政市民メディアであるウェブラジオ FM シートウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
万博のチケットが買いにくいということで、評判が非常に悪いわけであります。普通に何月何日のチケットということで売っちまえばいいのに、まあいろいろパビリオンの何ですかね、行列をなくすために全部時間制限を設けて、時間制で何時から入るとかって、そういうのをこういちいちきめ細かく決めないといけないらしいんですけど、まあ私が知ってる年配の方々は、なんかみんなくさして買えるかいとかっつって全然買う気が起きないという。で、まあ売れないもんですからね、一生懸命繁華街にチケット販売センターみたいな相談窓口みたいなのができてやってんですけど、なんか違うなというようなことを思ったりしているわけであります。まあ今日も万博関連の話はちょいちょい出てくると思いますけれど、お送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年小葉ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ本浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の2文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島君の彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあね、まあ、万博4月13日からなんですけれども、まだね1ヶ月弱あるわけですけど、なんか知らないですけど海外からのお客さんがじわじわと増えてるような気がしましてね、まあこのまま万博の日まで居座るとは思えないんで多分関係ないとは思うんですけど、なんすかね、インバウンドがこのまああったかくなってきたっていうのもあるんでしょうけど、どうも増えてきたような気がしておりまして、いろいろ用事があってちょっと京都に行きたいなとか、あるいはこう姫路の方行きたいなとかって思って宿をそう探してみたりするんですけど、やっぱ軒並み値段が上がってましてね、これじゃ無理だっつんで、まあしばらくはちょっと日帰りで行くしかないなというようなことになっているんですけどもね、まあそんなことでお送りしてまいります。 QIC こちら、新大阪、メディアラボ新大阪、MLS は私榎田新也門、そして IBB 九州にいるのは多分この人です、
平尾優子です。
熊本も人はどうですか、暖かさを増してきて、桜の便りなんかも聞こえてきまして、人の出かけてるっていうかインバウンドの人とか増えてますか。
いや、まあ変わらずですね。
ああ。あとこれなんかあの熊本市電路面電車で、なんか路面電車爆破したんだよね。
爆破はしてないです。
ああ。
はい。
なんか通り魔事件を起こしたとかそういうことですか。
ああ、してませんね。
ああ。はい、なんか事件が起きたらしいんですけど。
あ、事件っていうか、結局、後々聞いたら、なんか停電があったらしくて。
停電？
はい。
ほう。
私が乗った電車だから、その前になんか事故を起こして、水曜日まで、
はい、
ちょっと期間だけ停止してて、
普通に運休って言えんですけどね。
運休じゃないですよ。あ、運休は丸々止まってたのは26日。
なんかこの間でしょ、だって追突事故があったじゃないですか。
はいはいはい、
市役所の前 で、
ええ、全線普通だったのはちょっとある一定の時間帯だけで、その後は。
でも停電っていうのは何、自己停電なの？
あ、いや、自己停電じゃなくて、それは多分天候の停電だと思います。なんか桜町もなんかその時間帯にちょっと止まったらしくて。
天候の停電ってどういうこと？
だから、あの、雷とかそういうのじゃないですか。
雷鳴ってたの？
なってましたけど。
ああ、そうなんだ。
今まで乗ってて、あんな停電なかったんですよ。
ああ。まあ、
こんな、う
ん、木上さんが乗ってるからね。ええ。
は。
まあ、まあ、はい。で、なんですか。
だからまた市電なんかやっちゃったかなと思ったんですけど、
ええ、
国会のばかりは、あれ、あの、天候停電、その天気による点で、
ああ、
だと思われます。
はい。まあ、それはしゃあないですけどね。はい。はい、まあ、ちょっと熊本市電はなんかちょっと、たかが緩んでますな、最近いろいろと。
でも私、全線止まったことって初めてですよ、そして、その事故の時。
まあ、熊本の大地震の時以来じゃないの？
もうびっくりしました。水道町から、からしま町はよく止まってますけど、
はい。
全線普通っていうのはないですか、
ね、うん。まあ、大西熊本市長もなんかね、苦虫を噛みつぶしたような顔で、まあ、会見に臨んでましたけどね。ではお便り行きましょう。こちらは東京都目黒区からいただきました。44歳主婦兼差し絵屋、ラジオネームヤクルト10本一気飲み。
ありがとうございます。
ミャンマーの中部で、28日午後0時50分日本時間の午後3時20分に発生したマグニチュード 7.7 の大地震ですが、このミャンマーの国土を縦断する非常に長い断層、これ1000キロぐらいあるんですよね、長さがね。それの200キロ部分が横ずれしたということで起きたと報じられています。現地では200年近く地震が起きていなかった空白域だそうで、専門家は、まあ、いずれ起こりうるところで起こってしまったと指摘しているとのことです。解説をお願いしますということで来ました。思ったよりでかいっていうか、被害がね、マグニチュード 7.7、まあ、それだけでも十分でかい地震であります。ちなみに熊本大分大地震の最大の地震、いわゆる本震と言われたやつですけども、あれはマグニチュード 7.3 ですね。これは、阪神淡路大震災の時の地震とエネルギーは同じということになります。で、まあ、これ単純に計算するとこれ対数になりますから、大体、その阪神淡路とか、あるいは熊本の地震からすると、だいたい2倍ぐらいの大きさですかね、のエネルギーを持ってる、大きな地震だったということ。それと、震源の深さが10キロということで、浅いと。非常に浅いところで起きた地震だったということで、その震源の近く、まあ、言ってみれば断層の、ずれたところの直上などにいた、まあ、建物なんかにはもう大きな被害が出ているということですね。で、もともと耐震性もそんなに高くなかったんだろうということで、さらにその被害を拡大していると。で、この震源から約1000キロぐらい離れた、お隣の国、タイの、まあ、バンコク。こちらでも高層ビルを建築中だったその高層ビルが一気に崩れ落ちてしまうという、まあ、ショッキングな映像が流れておりまして。で、 まあ、1000キロも離れてこんなことが起きるのかというようなふうに思った方もいらっしゃると思いますけど、これはもう間違いなく、長周期振動というやつで、振動の長さが非常に長い。まあ、船を漕ぐ、船がこう、なんていうかね、どんぶらこ、どんぶらことなるようなゆっくりとした揺れが、まあ、その、距離が離れていれば離れているほど、そういうのが起きやすいんですけれど、それが見事に、こう、今回、その、タイのバンコクに、至ったようだ、まあ、そういうふうに思いますね。で、実際、タイのその、バンコクの高層ビルの、まあ、割と高いところ、屋上とかそういうところに、プールだとか、そういったものがあったようで、で、そのプールの水がザブンザブンと上から降ってくる映像がたくさん残されてますけども、まあ、あれを見ると、その地震の揺れが、なるほど、長周期振動だったんだなってことは、なんとなく想像がつくわけです。で、それが、被害をまあ、大きくしたなと。実際、この長周期振動というやつは、距離が離れていても結構な被害をもたらしまして、例えば、2011年の、東日本大震災を起こしました、東北地方太平洋沖地震というこの大地震、まあマグニチュード9というね、本当にでかい地震だったんですけど、この時はこちら大阪の、大阪先島、まあ今回万博が行われる夢島の手前にある先島という埋め立て地があるんですけど、そこに建っている、高層ビル、これは大阪府の府庁の、別館みたいな位置づけで作られたものなんですけど、これが、まあ、この、長周期振動によって、見事に揺れてしまいましたね。で、上層階が、まあ、かなりダメージを受けたというのも実際に起きていたりするわけで、まあ、特にその、10階以上をあるような高層建築、は、まあ、どうしても、この長周期振動に対する、まあ、脆弱さというかね、そういったものはあるんで、まあそういうところでお勤めの方とか、あるいはお住まいの方なんかいらっしゃったら、まあちょっとね、気使ってほしいですね。ただ気使うったっていつ起きるかわかんないですし、あと、まあ今回のその、バンコクでの、その高層ビルの、その上の階にある、おそらくプールから水がザンブザンブと降りていく、その映像なんか見ますと、あのプールの水は案外役に立ってんですよ。というのは、お風呂の、お湯でも実験ができますけど、まあ、言ってみれば、こう、体で、その水をこう、揺さぶって、大波をこう、作るというようなイメージでやっていただいていいんですけれど、例えば、そうですね、お皿の中の水でもいいですし、洗面器の中の水でもいいですけれど、それをこう、揺さぶって、左右に揺さぶってみてほしいんですが、例えば、その、洗面器、たらい、何でもいいですが、それを、右側に揺すったら、当然水は左の方にガバッとこう傾いて集まっていくじゃないですか。だから揺れと反対方向に水はそっちの方に集まるという習性があるわけで。で、それはどういうことかというと、その揺れの方向を逆方向に打ち消すことになるんですね。なので、実はビルの上の階にそこそこの量の水を溜めていたそのプールがあったというのは、実は地震に対しては、そこそこいいんですよ。これが。いわゆる、免震構造みたいな、そういうのの役割をある程度果たす。まあ、今回、おそらく、世界中の地震学者だとかが、高層建築に多分視察に行くと思いますよ。で、その、上層階にあった、そのプールで、どれぐらいの水が、まあ、普段溜めてあって、どれぐらいの重さだったのか、でそういったものがどのように、その今回、オーバーフローしたのかとか、そういったものが研究されて、その今後のなんかに生かされていくんだろうな、というようなことを見ながら、この地震の状況を見ましたけど、木田さんも今回のこの地震のニュース、テレビなどでご覧になったと思いますけども、どんな感想でしょう？
いや、もう、地震はやっぱどこそこあるんだなと。
はい。
はい。だから、ね、やっぱ備え、だって、地震が全くないとこってあるんですか？
あります。はい。
ちなみにどこですか？これは。
ですね、アメリカのですね、ニューヨークとかですね、あの辺りは地震がほぼありません。
ほぼでしょ、全くってことじゃないでしょ。
うん、でもまあないと言っていいですよ。だからあの辺りで生まれ育った人は地震を一回も経験せずに死んでいく人も中にはいるかもしれないです。 だから、本当にね、地震あったことないですっていう人は海外から来る人いますよ。それが日本で震度2とか3とかの地震に遭遇して、こっち側別にね、震度2とか3とかは別にへでもないけど、それを味わっただけでもう、悲鳴を上げてびっくりするような人っていっぱいいますよ。ね、我々はもう散々地震というものを味わってますから、もう味わわなくていいよというぐらい味わってるんですけれど、まあともかく、こういうふうに長い断層がずれるということで引き起こす内陸型のこの大きな地震なんですけれど、日本だってこれはもうどこにでもあるわけで、まあこれは脅すわけですが、近々来るはずです。はい、私はいつも近々来るはずですとこれから言い続けて、もう何年も前から言い続けてますけど、まあ今後心配なのは、とりあえずは熊本県の八代、心配です。そして、大阪は、まあ、やっぱりこの上町断層、これは気になりますね、動きがね。そろそろ来てもおかしくないんじゃないかと。そして、京都の亀岡、ここら辺は怪しいですよね。で、いつ来てもおかしくないなというふうに思ってますんで、特にまあ、大阪の上町断層が本格的に動くと、まあ、この、ね、新大阪 MLS も、大ダメージだと思いますけどもね。で、新幹線、新大阪駅も壊滅的な状況になる可能性があるので、これ、本当に大動脈が分断される可能性があるんですけど、そういったのって、ある程度、見越した上で、いろんな、その防災対策とか、減災対策というのを進めているのかどうか、非常に気になりますけどね。まあ、いろんなね、小手先のね、例えばその、乾パンを備蓄しておきましょうとか、飲料水を買っておきましょうとか、まあ、それはもう当然のこととしてあるんですけど、もっと根本的にそういうインフラが壊れた時にどうするの、どうやって、迂回路を迅速に作るのかとか、なんかこうそういうようなことをやっぱり普段からプランを温めておいてほしいんですけど、なかなかこれがね、進んでないなという気がします。まあ、この今回のこのミャンマーの、この地震を見て、他山の石とせずに、やはり我々もいつ来るかわからないということで、考えておいた方がいいんじゃないかなというようなことは思うわけであります。続きまして、秋田県秋田市からいただきました45歳営業課長、ラジオネーム、レジェンドオブ生ハゲ。
ありがとうございます。
上野と札幌を結んでいた寝台特急カシオペアが、今年6月の臨時運行を最後に完全引退する方針だそうです。運行開始から25年以上が経過して、車両の老朽化が進んでいるほか、車両を引っ張る機関車が減少しているのも原因とのこと。まあこれからは、これはね、こちら西日本で走っておりますサンライズ出雲、サンライズ瀬戸だけになっちゃいますね、ということでいただきました。木田さんは寝台列車は乗ったことあります？
いやー、寝台列車って別に一泊するとかそういうことじゃなくて、夜中走って朝着くとかそういうことでいいんですよね。
それ夜行列車って言うんですけどね。
あれ違う。
寝台列車ってのは、
ベッドがあるのが寝台列車。
さようです。
あ、じゃあ乗ったことありますね、多分。子供の時。
どっからどこへ？
はい。
どこからどこ、
だって子供の時だから。
子供の時でも大体覚えとろう。だって、
でも遠く
なあ、遠いとこ、あんたのことだから熊本駅からだろうたい、ね、
いやどっちかでしょうね。
どっちかってどっちよ。
上り下りのどっちかでしょうね。記憶ちょっとあんまり両方覚えてないんです。
はあ、いくつぐらいの時です
か。はい、幼稚園とかそんなんじゃないですか。
はあ、普通幼稚園だったら。
あ、あと中学校もあ、なんか寝台列車。あ、ちょっと待って、記憶がちょっともう曖昧ですいません。はい、多分乗ったと思います。
アルツハイマーっていうのが流行ってますんで、注意していただきたいと思うんですけども。
はいはい。そうですね。
私が最初に乗ったのは、小学校に、入って1年生の時ですね。で、大阪から熊本に、転居することになって乗ったのが、電車型寝台特急、 あの時は明星だ、明星ってやつに乗ったですね、新大阪から、まあ、熊本までですね、三段の、あの寝台がありましてね。で、まあ、あと客車型、いわゆるブルートレインと言われるやつは、もう、これはまあ、例えば、寝台特急はやぶさ、みずほ、暁も乗ったことあったな。で、まあ、あと桜、富士、全部乗りましたね。で、東北の方に行くやつは残念ながらちょっと乗ったことないんですけれど、こちら本州から、まあ西日本ですね、九州の方に走る、寝台特急は、まあ、かつてよく乗った、記憶があるわけであります。まあ大人になってからも何回か乗りましたんでね。で、もう今はもう、今このお便りにあるように、サンライズ出雲瀬戸。これ東京から出雲と瀬戸は連結されて走ってきまして、で、大阪を越えて岡山まで来たところで出雲と瀬戸が分割されまして、出雲は山陰へ、そして瀬戸は、瀬戸大橋を渡って四国へというふうに、まあ、行くわけです。で、帰りは、それぞれの場所から発車したものが岡山で再びガッチャンコと連結をして、東京へ向かうというようになってまして。で、大阪から東京に行くときなんかは、深夜0時ぐらいの、まあ、言ってみれば最終中の最終の、これに乗れば翌朝には東京に着けるよっていう、そういう電車なんで、前島くんなんかが、もうエナジナさん東京に行くときはもうサンライズしかないですよとかって言って、新幹線より1000円安いんでね。で、それ乗せようとするって。なかなか取れないんだ、これは切符が。で、むしろ乗りたいんだけど、乗れないというね、いうことで。まあ、もう時代がこの、なんていうんですかね、この真夜中走るっていう需要がもうないっていうか、あったとしてもやっぱり高速バスに取られちゃってて、高速バスの安さかな、やっぱり。だからこれが今そうなんですよ、何でもそうだと思うけど、日本ってやっぱりその人々のその収入が本当に減っちゃったんで、いろんな余暇だとかいろんなものにそのお金をつぎ込むっていうことができにくくなっているから、本当にお金のない人はもう極端に安いところで選んじゃうんで、まあもう一番安い高速バスっていう形になるでしょうし、何かこう、電車で、あるいはこの鉄道で、真夜中走りつつ、まあなんかお弁当や、まあちょっとしたディナーなんかを楽しみつつっていうような、若干贅沢な旅っていうのはもう本当にまあ一部の JR 九州なんか得意にしてる超豪華リゾートトレインみたいな、そういったものに、まあ、奪われたというか、もうそれに集約されていて、まあ、ビジネスやら何やらで、そういったのを利用しようなんてのは、もういなくて、で、新幹線でさえ、もう物売りがいなくなっちゃいましたんでね、車内販売っていうのは、あんまり多いとうるせえなと思ってたんだけど、ないならないでやっぱ寂しいな、という気がしますね。だから、あれは何年だったかな、QIC の、1000回はいつや、2016年だよね。2016年の2月に、QIC の1000回を神戸で収録をしまして、で、帰りも、新神戸から新幹線で、移動しまして、で、熊本まで、帰ってきたという、あの時はまあちょいちょいこの話しますけれど、車内販売のお姉さん捕まえて、みんなが交通系 IC カードをまあ大阪、まあ、近畿圏で移動するんでみんなチャージしとけよっていうんで、やってたんですけど、熊本に帰ったらみんな電車乗らないんでね、その頃バスも、路面電車もまだそういうのは使わない時代だったんで、用途がないと、 JR 使う人以外はもう全く用途がないっつんで、だからもう、帰りは全部、そのチャージしてた金を全部使い切ってしまおうみたいな形になって、それで、その、戻りの、その、車内販売のお姉さんが来るたんびに、何かおつまみとかビールとか、毎回買っててですね、気がついたら、そのワゴンの中の在庫をほとんどその我々で買い占めていたという、そういう出来事があったんですけど、もう、それももう、ないですからね。そういう経験がもうできないというところで、木内さんご存知だったですか、車内販売がなくなっているという。
え、九州のはなかったですよね。
ないですよ、もう全体的に。
あ、そうなんですか。
はい、
もう九州の方はなくなってたから別にもうね、ないものと思ってたんで、別に九州から大阪行く間に一時あったじゃないですか。
はい。
それもなくなるってことですね。
もうとっくにないですよ。
まあ、乗ってないからですね。
グリーン車に乗ってる人だけあるんですよ。
なんじゃそら。
グリーン車に乗ってると、スマホで、メニューを選べて、それで、ピッてやると、運んでくれるんですよ。
でもまあ、買わないですけどね、私はあったとして。
ああ。いやでもね、やっぱりね、コーヒーぐらいは買いたいなと思う時あるね、今も。で、今新幹線のホームに新幹線で出してたコーヒーをその作る自販機が置いてあるのよ。で、新幹線ブレンドって書いてあるのかな。意外と高いんだけどね、それ。なんか自販機で売ってんだからもうちょっと安くしてもいいんじゃないかとか思うんだけど、なんかそこそこの値段するから、もうこれは買おうかなと思ったけど結局買わなかったですけどね。まあ今度一回買ってみようかなとは思ってますけど、まあともかく、まあ鉄道の旅というのも本当にその景気に左右されるということだと思うので、やっぱりね、今ね、日本のね、景気、そしてそのまあ庶民の収入というのをね、いかにこうアップしていくかっていうのが、これものすごい大事なテーマになると思うんですけど、これ本当に真剣に取り組んでる政党って言ったら、まあ私はいくつか、まあ一つか二つぐらいしか浮かばないですね。で、まあ、後で出てくるピンクなんかは口ばっかりで何もできてませんから、あんなは話にならんのですけど、そういうキャンペーンはこれからもバンバン打っていこうかと思ってますけどもね。まあ、そんな話でございまして、この後も B 枠、早速そういう話が出てきますね。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりたいと思います。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン、宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスター社長、そして常連客の八山光一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
おかげさまで連日行列ができるほどですね、嬉しい気分を得ております。
いやー、ナンバーワンのスターシャちゃん、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのも名付けますが、どうなんですか。
いえ、それほどでも、でも人の動きを前ってよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、作法物の平山さんですか。
もう病みつきになってしまいました。お金がいくらあっても足らないっす。
いや羨ましいな、羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。 なおスターシャちゃんの他にもトメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のピチピチギャルが揃っています。さあご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。